人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋秋勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報、この時間は鯖江市がお届けします。
鯖江おこし報告ラジオ、鯖江市地域おこし協力隊の宮下ほのみさんにスタジオにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、お願いします。
よろしくお願いします。2ヶ月ぶりということで、改めて自己紹介の方をお願いします。
はい、鯖江市の地域おこし協力隊やってます、宮下です。市民主役の推進ということで、今中高生の居場所づくりとか、そういう学生に関わるようなところを今やっています。
ここ2ヶ月、6月、7月の活動報告を早速お願いします。
そうですね、なんか地区で体育大会とかがあったんですけど、なんか幸町地区の体育大会ってなんか仮装大会みたいなのがあって、
どういうことですか？なんか仮装して、
はい、そうなんですよ、パレードみたいなのやったりしてるんですよ。
あ、それはそういう時間があるだけですか？みんな仮装して走ったり綱引きをするとかじゃなくって、
いや、なんかもう四六時中仮装してる人もいるんですけど、仮装パレードっていう時間がまずあって、そこでみんなで地区ごとに仮装して、なんか歩くみたいな時間があって、私も初めてだったんです。
それはなんか入場行進とかっていうことですか？そうです、はい、を仮装して、それも得点になるんですか？
そうですね、それみたいです。そういう得点もあるみたいで、
面白い、はい、
でそれをなんかその仮装をなんか中高生とかと一緒に作ったり、まあ、地域の方とかも一緒になんですけど作ったりしてたりしましたね。
それっていうのは、まあ地区の体育大会ってことは町内ごとにこう分かれて仮装されるんですよね、うんうんうん、だから高校生も中高生の子たちも住んでいる町内の仮装をこう担当するんですか？
なんか町内の仮装作りは町内でやるんですけど、なんか公民館でそのちっちゃい子向けに誰でも貸せるよみたいなやつとか、なんかとにかく誰でも使っていい仮装道具を作ったりしてます。
当日急遽参加するとかっていうのが可能なんですね。
で今年はいろんなキャラクターのお面を作ったりとか、あとなんか応援うちわで、なんか今年市長さんも来ていただいたんですけど、市長のうちわ作ったりとかしてお
しゃれみたいな、
はい、
なるほど、面白いですね。そういったものを作られて、
はい、作ったりしましたね。まあ、いろいろありましたけど。
ちなみに地区の運動会っていつあったんですか？
結構6月頭の方ですね
に開催されたんです。
はい、
お天気いかがでしたか？
あ、ちょうどなんか曇りで、なんかちょうどいい感じの曇りだったんですよ。なんか暑すぎず、うん、なんか雨降ることもなくみたいな感じで、日和でした。
運動会日和、
はい、ちょうどいい感じの日でしたね。
そうですよね、もう6月になると暑いですからね、うんうんうん、日差しあると、うん、よかったです、
はい、
盛り上がったんですよ、
はい、すごい、もう本当に盛り上がってました。私も初めて見たんです。
初めて見たんですけど、はいはい、よかったです、はい、よかったです。他に何かありますか？
あと何かあったかな、なんかあの教育合宿っていうやつがあって、うん、なんかその大阪の、はい、中学生の修学旅行をこう民泊で受け入れるみたいなの、県内で多分やってるんですかね、はい、があるみたいで、そのうちの一つの川田の民泊にちょっとお手伝い1泊2日でさせていただいたりとかしたんですけど、それもなんかすっごい楽しくて、可愛い中学生の女性4人が泊まりに来て一緒に1泊2日過ごしたんですけど、なんかその民家っていうか、そこの場所は、まあ、古民家なんですけど、前にすごいだだっ広い畑があって、はい、いろんな作物育ててたりしてるんですけど、まあ、田んぼもあってカエルがいっぱいいたわけですよ、
はい、
カエルを見て、え、初めてカエル見たみたいに言ってて、
逆にびっくり、
そう、え、カエル見たことないのみたいな衝撃で、なんかあ、そういう子もいるんだなって、すっごいそれもなんか逆に学びじゃないですけど気づきになったりしましたね。
そうなんですね、はい、大阪のその学校でこう福井県内のいろんなところにこう班ごとにお泊まりするっていう体験なんですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、なんかその修学旅行の一環なんですけど、
はい、
まあ、民家にこう泊まって、なんかほんと10カ所ぐらいに散りばめて、4人とか5人グループとかなんで泊まるみたいな体験らしくて、でやっぱその場所場所によってその体験が違くて、
はい、
なんか餅つきをすると朝から餅つきして餅を食べるところもあれば、なんかそういうバーベキュー、夜はバーベキューみたいなところもあれば、私がその行ったところは畑ちょっとやってみようみたいな、じゃがいも掘りとかもやったんですけど、そういうところもあるみたいです。
ちなみに食事はどんなものが提供されたんですか？
まあ、本当なんか野菜メインのそのじゃがバターとか、あとサラダ、普通にその畑で採れたトマトとかナスとか使ったいやサラダとか、あのキュウリとか出たんですけど、なんかその4人のうち中学生4人のうちなんか3人がやたらキュウリ好きらしくて、
あはよかったです。3人が嫌いなのかと思っちゃったけど、
キュウリの取り合いをしていて、そんなことあるみたいな、キュウリだけさってなくなってみたいな。でもなんかその、はい、作った方もやっぱりすごい嬉しそうに作りがやった感じ。
あ、嬉しいですよ。
私もあ、それでトウモロコシの炊き込みご飯も出ました。
宮下さんももちろん召し上がって、はい、ちょっと美味しかったことでしょう。
もうずっと胃袋を満たされてました、その一泊二日。
いや、トウモロコシの炊き込みご飯、トウモロコシご飯めっちゃ美味しいですよね。
超美味しかったです。そっからなんか夏が始まった感じが
しました。よかったよかった。はい、でその大阪から来た女の子たちのお手伝いをして、うんうんうん、どうでした？女の子たち楽しんでましたか？
楽しんでたと思います。すっごい楽しそうに芋掘りもやってたし、なんか夜はその川だってホタルが見れるんで、はい、ホタル見に行ったりしたんですよね、うん、でそのホタルもなんかキャーってすごい騒いでて、で星も綺麗に見えたんですよ、はい、で星でも騒いでてすごい楽しそうでした。
一つ一つ私たちが何でもなく普段過ごしているようなことがやっぱり新鮮なんですね、は
い、っていうのを見てて私はなんかすごい楽しかったです。
仲良くなれました？
もう仲良くなれました。みんななんか帰りには超呼び捨てで呼んでくれてい
いですね。めちゃくちゃ楽しそう。
めっちゃ楽しかった、
まあまあ、宮下さんなんか誰とでもこう距離近くフレンドリーに過ごせそうだから子供たちも喜んでたでしょうね。
そうであったら嬉しいなと思います、
うん、いやアテンドする方も大事だなって最近思うようになって、うんうん、もちろん体験の内容もほらね、よし悪しあるとは思うんですけど、うんうん、やっぱそこに関わる人たちって大きいですよね、
うん、そうですよね。
それすごい思いますわ、
は
い、
楽しかったです。
いや楽しそうな2ヶ月か。他にもあります？
そうですね、あと何やったかな。なんかこれは地域おこし協力隊とは関係ないんですけど、うん、あの大野の地域おこし協力隊の方と最近仲良くさせていただいてて、はい、でその方は林業をやってるんですよ、
はい、
で山登りもすごい好きな方なんですけど、はい、山登りに行こうってなって、あ、まあでも5人ぐらいなんですけど、
はい、
嵐島岳っていう大野の。
大変じゃないですか？
そうですよね、結構ハードですよね。私全然なんか運動もしてないし体力もないのに大丈夫かなと思いながら、あの引っ張られて行ったんですけど、
は
い、
どうでした？
でもまあなんか足帰りはもうなんか倒れるんじゃないかぐらいの足の痛い、膝痛いなと思いながら降りてきたんですけど、でもやっぱりなんか楽しかったですね。
頂上到着した時はやっぱり興奮しませんでしたか？
はい、なんかもう景色もなんかいいか、白山も見えたりしたんですけど、景色もいいしやっぱ空気もいいし、なんか楽しかったですね本当に。なんかもうあそこで食べるご飯が超美味しくて、
結局食べたそうね、そうなるんですよ、
はい、超楽しかった。で次回は白山に行くって言ってます。
もう崖ですよ。
そうなんです、私高所恐怖症なんで、そういうなんかちょっとね高いっていうのを感じるの嫌なんですけど、
でもちゃんと地に足つく山ではあると思うので
大丈夫かな、
どうかな。
登ったことありますか？
ないです。人の話だけ、あ、登ってみたいなっていう気持ちはあるんですけど、うんうん、もうほぼ崖だよとか聞くと勇気いりますよね。
怖いですよね。
ただほら仲間が一緒にいると心強いんじゃないですか？
そうなんですよ。なんかたまたま集まった 5,6 人なんですけど、マジでなんかみんな山が好きで、謎に。
その方たちは皆さんどちらの方から来てらっしゃる方なんですか？
大野の地域おこし協力隊の方は、まあまあご出身は福井県内なみたいなんですけど、あとなんかあの越前市であのお味噌屋さんやられてるところがあって、最近そことおつながりがあってそのやってるんですけど、その方も越前市の方、
はい、
で山よく登ると、うん、あとはまあでも金沢の方でしたね、出身。あと一人は、
ああ
でその方もなんかお家が山の近くらしくて、
小さい頃からよく、
はい、よく登っていたって言ってて、私だけ急にハード
でも山登り、私も去年ちょっと友達に勧められて、それこそ三床山を毎週末登ってた時期があって。
毎週末ですか？
まあ、つっても3週ぐらいなんですけど、三
床坊主
そう、時期が時期だったんで3週間ぐらい連続で登ったんですけど、まあ、あの宮下さんまでハードでは全然なかったですけど、楽しかったですよ。
でもなんかこの頻度大事ですよね。高頻度すぎるとちょっと嫌だなっていう気になっちゃう
行かないとだんだん行かなくならないです。
いや、なんか私年に 2,3 回でいいなっていう、そうそう感じそんぐらいがちょうど楽しいなって感じなんです。なんかそれこそ1週間2週間前ぐらいにモンジュさん登るぞってそのグループで言ってて、はい、すいません私今回パスしますって1回
本当です
パスしました。
そんなモンジュさん登ってからの嵐山の方が良かったんじゃないですか？
その前のモンジュさんもあったんですよ。嵐山のための準備のモンジュさんがまずあって、はい、まずモンジュさんに登って嵐山だけ登ったんですよ。でその後にまたモンジュさんが来て次白山に行くぞみたいな感じだったんですけど、このモンジュさんはパスしました。暑いし、
確かに
暑い。1回そう、あの私の年の限度を超えちゃうので 2,3 回っていうパスします。
あ、じゃあもう1回は絶対白山登る感じですね。
はい、白山はもうちょっとちゃんと心を決めてます。
決めて
行くって
チャレンジ、はい、まあ、大丈夫でしょう。宮下さんなら楽しく登れる、はい、登れると思います、
は
い
は
い、
楽しみます。
安全に、ご安全に、ね、本当にね、はい、そこだけ怪我せずに戻ってきてください、はい、さあ、あの今後の活動予定など決まっているものがあれば教えてください。
そうですね、今後、ああのなんか鯖江祭りで今その一つプロジェクトをやろうと思っていて、はい、大学生と一緒にあの杭っていう柱の下に埋まってる、地面に埋まってて見えないんですけど、はい、建物を支えてる足みたいなのをその西山公園にドカンと置いて。
え、どういうことですか杭を見えないところに刺さっている杭を出してくるんですか、それとも
作ったやつを
そこに置いて、
はい、置いてなんかそう大学生と一緒にブース作ろうって思ってるんですけど、そこまだなんか内容未定なんですけど、ああ、まあ、なんかそのいつも見えないものをこう一般の人が見れる機会があるっていうのが面白いかなと思って。
なるほど、
はい、
なんで杭って思ったけど、いつも見えないものを見てみようっていう、
はいはいはい、で地震大国ならではの杭なんで、地震があると建物を支えるための杭なんで、
はい、
なんかこう生活を支えているものっていう認識してほしいなって思って。
え、深い意味が込められているその杭には、はい、そうなんですね。
でなんかそう公園に置いてみたいなと思ってちょっとやってみ
ようかな、計画を進めている段階なんですね、はいはい、でこれからまあどんな内容にするか詰めていく、
ね、そうですね、大学生と一緒にお話しして進めていく感じですね。
サバエ祭りね、あのガラパゴスさんもこうお話ししてくださってましたけど、うんうん、どんどん近づいては来てるんですけど、うんうん、どうです、楽しみですか？
楽しみですね、まあ、彼はもう事務局だと思うんで、うん、もう本当にずっとやってると思うんですけど、私はその人プロジェクトだけなんでまだ他のそのプロジェクトにその深く関われてないんですけど、
はい、
まあ、なんかそこも関われていけたらいいな、参加、うん、なんかイベントとかあったら参加とかしていけたらいいなって思ってます。
あ、なるほど、なんか前回来ていただいた時にこう小中高生、うんうん、学生さんたちの居場所作りみたいな話もされていたんですが、うんうんうん、それはどうですか？
あ、そうですね、あの今週に2回水曜日と土曜日にやってるんですけど、ちょこちょこ中学生来てくれて、まあなんかボードゲームとか置いてるんですけど、めっちゃボードゲームで遊んでくれたり。
ちなみにどんなボードゲームが人気ですか？
なんじゃもんじゃってわかりますか？
わかります、なんじゃもんじゃってやつですね。
やって名前決めて、うん、なんか誰が一番早く言えるかみたいなゲームなんですけど、あれめっちゃ盛り上がってましたね。
あ、でもあれ結構難しい。
そうなんですよ、
私もう年なんですぐ忘れちゃう。
本当そうなんですよ、中学生マジで早くて
しかもなんか変な名前つけるでしょ。
そうなんですよ、もう何のなんか関連性もないような名前つけられると全然出てこなくて、もうなんか本当なんか旗から見てるだけ状態になっちゃうんですよね。
まあでも見てるだけで私は十分楽しいんですけど、うん、あ、なんじゃもんじゃが人気なんです ですね。いや、そっか。他何かこう小中高生と取り組んでいることとかあれば、
うんうん、なんか7月その七夕だったんですけど、七夕公民館にちょっと軽く七夕の飾り付けをしたんですけど、はい、その飾りを一緒に中学生 ットを作ったりしてましたね。
今年なんか七夕っていう認識がちょっと薄かった気がして、お店なんかもいつもだったら笹飾り飾られてるのに、はいはい、なんか今年ないなっていうので、なんかし あ七夕あ終わっちゃったみたいな感じだったんです、個人的には。でもたちまち公民館では、
はい、やりました。
こんなこと聞いていいのか分かんないですけど宮下さんの願い事は何だったんですか？
いや、あの、平和な一年を過ごせますようにです
わーおー思ってた感じと違った
なんかそうですね
そうなんですね。
そんななんか願望がなく、
でも世界平和を祈れるような
世界っていうか、まあ、自分の身の回りが平和にってこと感じですけど。
あ、なるほどね。あ、でもすごい平和大事ですよね。平和平穏でありたい、はい、確かに確かに。あ、なるほどね。6月7月はそういった活動を行っていたんですね、はい、で今後の活動予定がサバエのそのサバエ祭りのことになってくるんですね、はい、もうちょっとです頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
この時間はサバエおこし報告ラジオ、今月はサバエ市地域おこし協力隊の宮下ほのみさんにお話を伺いました。今日もありがとうございました。
サバエ市民プールがリニューアルオープンです。7月31日金曜日から8月31日月曜日までの期間、この東公園の市民プールがとっても綺麗になって使いやすくなって、より安全快適に楽しめる施設に生まれ変わりました。夏休み期間中の営業となるんですが、平日は午前9時からお昼12時、そして午後1時から午後5時まで、土日祝日は午前10時からお昼まで、そして午後1時から午後5時までです。一般の方は1回1人200円、3歳児以上高校生以下は1人1回100円となります。付き添い者の方には無料となります。ぜひこの暑い夏、市民プールでね、皆さんで遊びにいらしてください。詳しくはスポーツ課です。電話 53-2260 53-2260 番となっています。続いては休日当番医のご紹介です。8月9日日曜日は木村病院、電話 51-0478 51-0478、または土屋尻咽喉科クリニック、電話 54-0555 54-0555 番となっています。発熱している場合には受診前に電話をお願いいたします。また変更となる場合もありますので、必ず沢市のホームページを確認の上受診をお願いいたします。なお診療時間は午前9時から午後5時となっています。休日当番医のご紹介でした。さて、鯖江市では8月号の広報鯖江を皆様のお手元へとお届けいたしました。鯖江市のホームページからもこの広報鯖江を見ることができますし、また最新の情報は鯖江市のホームページ、イベント情報や新着情報などを確認してください。まだまだ連日の暑さ続きます。しっかり水分補給や塩分補給、また適度にエアコンを使用するなど体調管理をしっかりとしましょう。丹那 FM サバエの夢下からお届けしてまいりました。今日も良い一日でありますように。それでは。
人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ、繊維、漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、サバエの街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、サバエワイワイ情報 この時間はサバンシがお届けしました。